Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第184回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も心を整えてくれるお話を智香さんに読んでいただきます。どうか心を解放してお聞きください。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたい。
今日は友香さんと二人でお届けします。友香さん、よろしくお願いします。今ね、ゴールデンウィーク真っただ中ということで、はい、うん、ございますので、はい、リスナーの皆様、もしかして旅行先で、
いいですね、
ね、この番組に聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれません。はい、うん、私もね、友香さんも、まあ、世間がお休みの日に働いていることが多いので、はい、まあ、ゴールデンウィークにお出かけする機会は少ないかなと思いますけどもね、はい、でも仕事があることはいいことですからね。ありがたいですね。ありがたいことですからね。でも、もしお休みが1週間あるとすれば、なかなかね、そのぴったり1週間、ね、ま、年末年始とかは休みがあるかな。
またでも違った意味で忙しいんですけどね。
そうですね、他にやることもあります。ささやかではございますが、はい、ね、もしこう全然そういう年末年始とかでない時に1週間まるまるお休みです、
はい、
ってなったら、はい、行ってみたいところとかやってみたいことって友香さんありますか。
ですね、はい、私は中国に旅行に行きたいです。
あ、 ね、ね、もうね、中学にお住まいだったこともありますもんね。
10年上海に住んでたんで。
あ、そんなに長く住んでらしたんですね。
そうなんですね、はい。でまあ、帰国して10年なるんですけど、はい、まあ、ずっとあの一応今も勉強してるんです
よね、はい、そうですよね、中国語の勉強も続けてらっしゃる。
はい、毎日だいたい30分してるんですけど勉強。
あ、毎日
中国人と、
はい、
いろんな中国の先生とやってるんで、はい、大体お気に入りの先生が 3,4 人いるんですよ。なのでその人に会いに行きたい、
は
い、
あ、本当ですね。
会ったことない
んです。中国からオンラインで、
オンラインで
授業を、
授業というか会話、まあ、本当趣味ですけど、はい、30分いろんな話してるので、
はい、
もう長い付き合いなんで、
はい、
うん、もう毎日こんなこととか先生とね、いろんなトピックで喋ってるんですけど、はい、でもね、実際会ったことないんですよ。
そうなんですか。
モンゴルとか、はい、ハルピン、あとチンタオにいるんですけど、
はい、
もう飛行機で移動することになるので、はい、もうすっごく遠いんですよ、関西から沖縄とか以上に遠いので、もう1時間2時間かかるんでね。
そうですよね、広いですからね。
会いに行って、まあ、私だったらその先生と喋って、
はい、
観光地に連れて行ってもらって、
はい、
その土地の中華、味がやっぱ全然違うので、
はい、
ごちそうしてもらいたいなと思います。
モンゴルっていうのは中国じゃないですよね。違う国ですよね。
モンゴル、あ、モンゴル族ですね。
あ、
でもモンゴルっていうあるんですよ、そういう地区みたいなのが。
あ、中国の領土内ではあるけれども、
そうです、ね、
モンゴル地方です
ね。そうですね、モンゴルはそうですね。
なるほど、なるほど。で、うん、中国語ですね。
で、北京語で普通語を喋れる、標準語喋れる先生なので、なので、まあ標準語で喋るんで、
はい、
多分問題ないですよ。
北京語が標準語、
う
ん、
そうです、日本でいう標準語、
まあ、東京の方がお話になるような言葉、う
んうん、全然あの中国でも違うんです
よ ね、 違うんですね。
広東語とか、まあ、私わからないですし、
はいはいはい、
共通語は北京語です。
はあ、そうなんですね。
もう発音のいい先生なのでね、その土地の、うんうん、上海に住んでたんですけど、上海は上海語なので、
はいはい、
やっぱり訛りがあるんですよね。
あ、そうなんですね。そうです、北京語と上海語、うん、通じないことはない、
通じないことはないけど聞き取りにくいですね。やっぱり上海語喋る方が嬉しいですよね。
領土が広いですからね、
うん、広い広い本当に。なのでその先生の喋り方も全然違うので、
はい、
ハルピンの方とか、ね、なんていうの、日本語でなんていうの、長州、長州ですか、長い春、
なん
とかすっごく綺麗、
はいはいはい、うん、あ、綺麗なんですね。
信用とかも綺麗ですし、
はいはい、
もう、うん、そうですね。
そうなんです、
会いたいなと思って、
はい、
毎日会ってるんでね。
すごいですよね。ちゃんと勉強も続けてらっしゃる。
いや、趣味でなので会いたいな、はい、1週間あったらいけるなと思いましたね。
ほら素敵、
うん、
いいですね。まあ、第二のふるさと
ですかね
っていうことですよね。
かなあ、そうか、ね、はい、
中国はね、やっぱりもう風光明媚っていうかね、やっぱり土地も広いので、いろんな自然も美しい、
食べ物が全然違う。
美味しいですか。
その土地によって、
はい、
辛いもの、甘いもの、味付け、
はいはいはい、
もう海辺は海鮮がすっごく美味しいので、
はい、
なの全然違いますね。その餃子とかにしても、
あ、そう
なんですね、もう全然違うんです本当に。
あ、なので、その土地によって
全部教えてもらって、
味も違うということなんですね。
味も違うし、そういう話したりとかね、はい、なので知ってるんですけど、はい、実際行けてないのでね。
もうね、そろそろ中国にも行けるように、うん、
おいでって言われますけど、
ね、なりましたので、
うん、本当にご馳走してくれるなと思って。
本当ですよね。もうぜひぜひ近い将来
行きたいです、ね、一人で行ってきます。
時間
もちろん
ね、時間見つけていけるといいですね。
ありがとう
ございます。はい、もうそんな話ずっと聞いてたいなと思いますけれども、
いやいや、はい、
今日もね、ちゃんと
あ
の、はい、読んでいただく小説もご用意いただいております、は
い、
ではね、その小説読んでいただく前に、
はい、
のいつものコーナーから
い
きたいなと思います。
とも
かの気になる一言のコーナーですね、はい、よろしくお願いします、
はい、夢があれば老いることはない、エリザベス・コーツワース。
コーツワースだね。はい、
若さを保つことにおいて経験上信じていることが一つあります。それはこれまで多くの女性たちに関わってきて分かったことですが、好奇心、夢や目標がある人は確実に若いということ。年齢よりも10歳以上も若く見える女性たちが多いのです。どんな高価なサプリメントや美容法よりも若さに効果があるのは夢を持つことなのです。私は10年以上にわたって女性たちの夢を 現実にするお手伝いをする仕事をしてきました。彼女たちのエネルギー値の高さはそのまま若さに比例しているのです。その夢を叶えるために行動力も高く、もっと行動したいという思いは健康管理や生活習慣を整えるという部分にも反映されていました。そしてそれらは科学的にも証明されているのです。つまり好奇心があれば肌は若返り、肌が若返ると好奇心も出てくるという何とも素晴らしい相互作用です。いくつになっても夢は持ち続けましょう。
ありがとうございます。素敵な、
ね、いいですね、力強い
ですよね、うん、でもね、今このお話ししていただいた、はいはい、夢や、うん、好奇心、目標がある人は確実に若い。
わかりますよね。
これわかりますよね。
エミさんですよ。
ありがとうございます。すごく嬉しいですけど、うん、化粧品会社の、ね、はい、ルーベン化粧品様が私たちの番組のスポンサーをしてくださっていまして、ね、うん、つい最近もね、
そうですよね、
皆様の集まりに呼んでいただいてお伺いしたんですが、うん、はい、いつも思うんですが、はい、ルーベン化粧品様の、ビューティーアドバイザーさん
ですよ、ね、
お若くて美しい、
本当お綺麗ですよね。
本当にでもね、本当に夢にあふれてらっしゃる、うん、で夢は何ですかってお聞きしたら、もう口を揃えて、はい、この化粧品を作ってくださ使ってくださる方を美しくしたい、はあ、もうご自身もちろん美しいんですけども、はあ、それだけじゃ飽き足らず、はあ、私たちはね、料金が狭いので、自分だけ綺麗になればいいやと思ってるんですけど違うんですって。
本当です
ね、使ってくださる方を綺麗にしたい、
美しいことを広げていきたいんです
ね。そうなんです。で使ってくださっていない方も使ってもらって美しくしたい、はい、もうそれが目標ですっておっしゃってるので、なおよりこう気力も充実してらっしゃいます ね、
美しくなるはずですよね。
そうなんです。このすごい素敵なメッセージです。ちょっとともすれば忘れてしまいがちに、
もうね、怠けますよね。
怠けもうそれですよね。怠けまくりですけどね。
本当に、
はい、怠けないっていうよりはこう何か律するっていうことじゃなくって、うん、楽しいことを、
ね、ですよね、
やっていたいなって思いますよね。本当そうですね。
肌もね、綺麗になって若返るって、
でもね、
一石二鳥ですよね。
中から美しくなるんですよね。だからこれからも楽しいことをやってい
きましょう、
いきたいなと思います、はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。
素敵なメッセージありがとうございます。さあ、それでは続いて、はい、今日の小説ですが、はい、今日はね、名もない星座の第2話です、
はい、
でね、どんな風に展開していくか楽しみなんですが、そうですね、はい、ちょっとね、日が空いてしまってますので、うん、はい、名もない星座の1話をちょっとおさらいしていきたいなと思いますので、はい、簡単にあらすじを教えていただけますか。
はい、主人公は高校生で、はい、なんと大きな文学賞を取りました。
そうですよね、はい、
ですがその直後に大きな病気になって入院してます。もう12年
も
長い間してます、はい、でも今でも少しずつね、物語は書いてます、
はい、
そんな彼女に新しい出会いがやってきます。
そうですね、はい、うん、
入院した女の子と
出会い
あるかなと、
ね、
で彼女の心が変わっていくというお話ですね。
そうですね、病室で、ね、入院されているので、はい、多分出会う人なんかも限られてくるんですが、うん、その病室に入院してきた若い女性のお話が今日は展開していくよということですね。
どんな方かね、分かります。
分かりました。楽しみです、はいはい、それでは原田マハ作名もない星座第2話を友香さんに朗読していただきます。お願いします。
名もない星座第2話、原田マハ。
すみません、何か書いていらっしゃるんですか。
ベッド周りのカーテンを開けっぱなしにして、私と母が共同作業をしているところに江口さんが遠慮がちに声をかけてきた。
ああ、これ娘が話すのを私が書き取ってるんですよ。
母がノートをちらりと見せて笑顔で答えた。江口さんはへーと好奇心を隠さない。毎日一生懸命に話していらっしゃるからところどころ聞こえてきました。魔法使いとかブランコとか
めっことだれっことか。私は思わず、恥ずかしいなと締まりのない声を出した。喉の筋肉に力が入らなくて、そんな情けない声になってしまう。だから母と看護師外とは極力話さないようにしているんだけど、江口さんが斜め向かいのベッドに来て4日目だった。私はなんとなくこのはつらつとした若い女性が嫌いじゃなかった。入院した時、しばらくご厄介になりますと若い女性らしからぬ挨拶をしに来た。そして母にさりげなく私の病気について尋ねた。見るからに重病患者っぽい私に接するとき、大抵誰もが気遅れしてしまって病気について聞くことを避けるけれど、江口さんは大変なご病気なんですねと認めつつ、お母さんと二人三脚なんですね、いつも二人一緒なんて素敵だなとちょっと羨ましそうな表情で言っていた。その反応がとても新鮮だった。朝になればお布団をきちんと畳んで、ベッドの周りのカーテンを隅々まで開ける。サイドテーブルにはかわいい花模様のコップ、マリメッコの花柄だ。枕元には文庫本が2冊。短期入院者ほど雑誌の類を読み散らかして表紙の毒々しい色が目につくんだけど、彼女の周りはすっきりとしてなんだかすがすがしい空気が流れている。夜中にナースコールしてしまうのも、実は本気で戸塚さんを心配しているのだ。看護師が去ってしまった後もしばらく戸塚さんのそばに座っている。大丈夫おばあちゃんとささやきながら背中をさすってあげている。なんだかいいな江口さんって、もっと話がしてみたいなと思っていた矢先に、彼女の方も私に興味を持ってくれたのだ。この子ね、物語を作るのが好きで、昔本を出したこともあるのよ。物おじしない江口さんの態度が母を饒舌にした。いつも大切に持ち歩いている私の本を取り出して江口さんに渡しながら、今も聞き取りで物語を作っているところだ。この物語を楽しみにしている母子がいる。毎日ファックスでおじいちゃんのところへ送るんだと矢継ぎ早に話した。古ぼけた表紙の本を手に、江口さんは母の話に丁寧に相槌を打った。そして母ではなく私に話しかけてくれた。拝見してもいいですか。私はゆっくりとうなずいた。江口さんは次々にページをめくった。最初はそろそろと、途中からどんどん早く。物語の世界に深く深く入っているのがわかる。私もそうだった。10代の頃、20歳の頃、彼女くらいの年の頃、次第に力が奪われていく体をできるだけ深く高く遠くまで物語の中へと旅をさせた。最後まで一気に読んで、江口さんはようやく顔を上げた。 よかった、マリコちゃんとお母さん一緒にいられて。そう言って微笑んだ。目にいっぱいの涙を浮かべて。本になった最初で最後の私の童話、マリコの星座。大好きなお母さんが病気になって、ケンタウルスや白鳥がお母さんを天井へ連れて行こうとするのを懸命に止める娘のマリコ。ケンタウルスは、地上で苦しむよりも星座になった方がお母さんのためだ。時空を超えて人間たちにあげられるんだぞ。というのに、マリコは反発する。マリコのためにコロッケをあげてくれるお母さん。ちょっと困った顔つきで家計簿とにらめっこするお母さん。山ほどの洗濯物を楽しそうに青空の下に干しているお母さん。星座になんてなってほしくない。いつまでもマリコと一緒にいて、この地上からあなたたちの星座を見上げ、大きいね、綺麗だねっておしゃべりしたいの。ケンタウルスは言う。この世の生き物すべてには限りある命が備わっている。いつの日かお母さんだけでなく、お父さんもマリコも子犬の地位もみんな星座になるのだよ。その日が来るからこそ、今を大切に生きていきなさい。お母さんのコロッケに、家計簿に、洗濯物に、ありがとうって言うんだよ。白鳥が羽ばたき、ケンタウルスは手を振って夜空へ帰っていく。しっかり手と手を結び合ったお母さんとマリコを地上に残して。素敵だな、この話、本当に素敵。何度も何度も繰り返し私の本を読んで、マミちゃん、江口さんのファーストネームはため息をつく。あれから毎日彼女は私のベッドをやってきて、母と私とおしゃべりをした。もっとも私は口をもごもごさせるばかりで、母に通訳してもらわざるを得なかったけれど。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
Harada Mahasaku, Namonai Seiza, 第2話を読んでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いいお話です。江口さんと一緒にうるうるしてしまいましたけれども、ね、まあ、友香さんが読んでいただいて、はい、もう、ね、前例ございました。あの素晴らしい朗読聞かせていただいて、私も感動しました。今読んでいただいたところの部分では、はい、こう気になる箇所とかは、心を打たれた箇所はいっぱいあると思いますけどね、はい
は
い、
私は、はい、あの一番なんかグッときたところは、はい、あのこの主人公は極力他人と話したくないじゃないですか、
はいはい、
お母さんと看護師以外とは話さないけど、はい、江口さんには興味を持って、
はい、
自ら声を出してね、
はい、
話をしているというところが一番グッときましたね、
はい、あ、そうですよね。
喋れなくても思いを伝えたいっていうのが、
うん、ね、こんな声になっちゃってっていう箇所がありましたよね、うん、
はい、
でそういうふうにこう勇気を振るって声を出す、うん、ぐらい心を開いている
で彼女の行動をちゃんとね主人公の女の子は見てるんですよ、
はい、
なのでやっぱりあのなんかこの同い年ちょっとやっぱり若い子ですけど、はい、自分の頃と重ねてると思うんですよね。
あ
だいぶ若い子な妹みたいな感覚で、
はい、お年的にはちょっと離れてる、
ね、離れてます、
はいう
ん、なんだけど友達になりたいなと思ってこのね、
うん、
すごいこうなんていうんですかね、うん、いい子ですよ ね、 この
心を動かされたぐらい、
うんうん、このそう江口さんってすごくいい子だなと思って。
そうですよね、素敵な女性ですよね。お年頃は20代
もう前半です、
前半で、
うん、なんですけど、
はい、
ね、そのうちにこのマミちゃんって呼んでるとことか、
ね、そうですね、
心開いてるなと思って、
ね、もうすぐマミちゃんって呼んでるんですよね。でもねこんな女性今なかなかいらっしゃらない。
そうお布団きちんと畳んで、ね、
畳んで、であの文庫本が2冊で周りはすっきりしてなんだかすがすがしい、
本当すがすがしいんですよ ね。
なんか反対の女性、ま、あの例を出して言うとうちの娘は同じぐらいの年ですけども、はい、すごくこう飾自分を飾っているけれども、うん、家の中汚いとかね、
もう一緒ですね娘たちそうですよね
とんでもないです。でも、まあ、うちの娘はまだそんなに、うん、あの汚していることはないんですが、こうあのテレビなんかよく見ているとアイドルがお家の中がすごく散らかってるアイドルとかっていうよく見ますよね。だからあのこんなに綺麗な人がこんなに汚いお部屋に住んでるとかっていうのも衝撃ですけど、その反対です ね、
ですね。でちゃんと物おじせずに、
うん、
お母さんに聞くことが、ね、大変なご病気なんですね。
そうなんですね。
私多分ね江口さんだったら聞けないなと思って。
そうですね、
うん、
こう自分の方がこうへしゃげてしまって、
素直な子だな、そこに多分主人公の女の子はグッときたんですよ。
そうでしょうね、
心開いたきっかけ、
きっとこの人だったら分かってもらえるって、
うん、新鮮だったと、
ところだったんでしょうか ね、
うん、
ね。でもこのセリフがいいですね。お母さんと二人三脚なんです ね。いつも二人一緒なんて素敵だなって、
羨ましそうにしてるんだ
よ ね。こんなことさらっと言える、すごい素敵な女性ですよね、う
ん、これからもっとね仲良くなっていくんですよ。
そうなんですね、は
い、そうなんですよ。
わかりました。じゃあ次ね3話が最終話になりますけども、はい、この江口さんと主人公の女の子どんなふうに関わっていくかっていうところがね、
はい、
展開していくところですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ今日は名もない星座第2話を読んでいただきました。ありがとうございました。新しい朝はいつだ この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。言葉の宝箱ブルーミングストーリー。さあ今日は名もない星座第2話、ね、読んでいただいて、江口さんというとっても素敵な若い女性が登場して、まあ、前も、ね、いらっしゃいましたけれども、ね、より深くこの人の人柄とかも教えていただきました、うん、ね、ちょっとこう身を律するというかね、ちょっと見習いたいなと思います、
本当そう思います、
ね、あのずっと年上ですけどねありがとうございます、は
い、
また次も、ね、楽しみにしております。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。